イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
はい、では右手を高く掲げて、ゆっくりと膝から落とし、肘から落として、池田です、よろしくお願いします。
何ですか今、怖いですけど。とりあえずやってみましたけど、なんだかよくわかんないままに今。
ありがとうございました。
コントロールされるのかな。
さあ、それではタネラジですね、メディアカレンダーのコーナーです。
はい、
はい、メディア、のいろんな出来事をですね、
はいはい、
チェックしまして、
はい、
イベントの種にしていただこうというコーナーでございます。
はい、
さあ、今週2月27日からの予定でございます。
はい、1週間ですね。
はい、28日、
はい、
2020年五輪、東京五輪のパラリンピックの、
はい、
大会マスコットが決定するそうです。
はい、あ、別なんですか。
あ、え、何がですか。
ん、
パラリン、五輪パラリン、
はいはい、
あ、だから2個ほら対になって、
ああ、はいはい、それが決まるんだ。
はいはい、ということで小学生かな、
はいはい、
子供たちが選んだマスコットが決定いたします。
はい、
はい、そして
候補も知らないな、どんなんだっけね。
どうなんですかね。あのほらあれですよ、ヒコニャンに似てるとか。
ああ、いましたね、いましたいました。
はい、
妖怪ウォッチに似てるとか
っていう。そうだ、妖怪ウォッチそのものって言いましたね。そ
う
っていうツッコミがね、
はいはいはい、
ありましたけども、
はいはいはい、
まあどうなるんでしょうか。
あれか、そうか
ですけど、
はいはい、
まあそんなのがあります。
はい、
そして3月1日はですね、
はい、
2019年卒の大学生の会社説明会が廃棄になるということで、
はい、あ、
そんな時期になったんだ。
紳士協定みたいでしたっけ。
いや、これでもね、
はい、
まあやっぱり学生は
言葉に詰まった。
いやいや、なんかそういうことに左右されまくってるじゃないですか。
そうですね、
だから
大人の取り組み、
すごく子供たちが減っていって、
はい、
で今こうなんていうか、ある種子供たちの奪い合いみたいなことになっている状況もあると思うんで、
はいはいはい、
そういう中でまたこう、ね、説明会があって、
はい、
でもなかなかリテラシーが変わらない時代じゃないですか。
うんうんうんうん、
やっぱりこう新卒採用するっていうのが多い、
はい、
だけど、まあ、40代ぐらいの氷河期だった人たちっていうのは、
うん、
まあ、つまりその枠組みに入れてなくて、
うん、
今時40歳で説明会やったとかしてね、
うん、
入れてもらえるかって言ったらちょっとダメでしょうからね、
うんうんう
ん、なんかニュースやってましたよ、今会社に40代が足りないみたいなこと。
あ、言ってましたね。どこだっけ、どっかの企業がそれをなんかニュース記事で出したんですよね。うん、それに対してなんかいろんなところ反発
で足りないって取ってないんだから、それはそうだろうっていうことですけどね。さあ、そして、
はいはい、
3月2日3月4日、
はい、
2つのアカデミー賞が、
はい、
発表されるということで、
いいのか分かんないですよね。
はい、まあ、アカデミー賞というのは、
はい、
アメリカの、
はい、
ハリウッドで行われる、
はい、
まあ、映画に関する、
はい、
式典賞、
もう俳優さんから始まって映画監督、映画批評家もいろんな人が会員として登録されていて、うん、そのアカデミーから選ばれる賞っていうの、
アカデミー会員が選ぶ、
ね、そうですね、会員による。
で、あれ、日本の作品も撮ったりするの？
日本の作品は外国語映画賞で、一応ノミネート、それこそ、千と千尋はそうじゃなかったでしたっけ。
なるほどね。
確か、
あ、じゃあ海外のものも一応枠組みの中には入ってるのも入ってるんだ。
はい、あ、送り火とかそうですね。
おお、ありましたね。
送り火は外国語映画賞で受賞したっていう作品ですね。
未だに見てないですけど。さあ、もう一個の方は日本でもアカデミー賞がある
こっちはどうでもいいやつです、はい、
日本アカデミー賞が、はい、まあ、3月2日4日が、はい、まあ、本家のアカデミー賞、
ね、そうですね、朝ですね、月曜日の朝なので、結構お休みになる方も多いんじゃないですかね。
あ、それを見るために、
はい、はい、リアルタイムで見てこられること
、すごいね、
はい、
こうなんか意味もなく、
はい、
プレゼンター誰だみたいなの
を、あ、そうです、ね、
うち盛り上げするあの、はい、努力にちょっといつも涙
いや、でもプレゼンターさんだとなんかパフォーマンスする人は本当にグッとくる時ありますからね。世界最高峰のエンターテインメントじゃないですか、一応。
そうね、そうね、ごめんなさい、僕はあの日本の方の、
はい、
あの西田敏行5年連続みたいな、なんかそういうやつはちょっと興味持っちゃいましたけど、
そっちはそっちで、そうですね、西田敏行さんについては僕も多少興味があります、
ね、でもなんかパフォーマンスがあるんだよね、はい、なんかこうやっぱそのやり取りの中で、はい、司会進行の人が重要な役割を果たしたりするんだよね、はい、アカデミー賞本家の方、
本家の方はそうです ね、日本アカデミー賞はただトークするだけなんで、
そうね、はい、なんかセレモニー感が強い
っていう、よかったよ、つまぶきくんとかっていうぐらいなんで、ね、
珍しいね珍しい、はい、年行きと、はい、マネが聞けましたで、はい、まあ、そんな感じの1週間でございますが、
はいはい、
まあ、イベント、それから映画いろいろあります、
はい、
我々の方からちょっとおすすめね、いくつかご紹介したいと思いますが、
はい、
私の方からは、
はい、
まあ、いろいろ映画もありますね。またちょっとね、時期的には映画の流行る時期なのかな。
めちゃくちゃ多いです。3月1日と32日公開がめちゃくちゃ多いんで、あ、その2日公開か。
はい、
めちゃくちゃ多いんですよ。
そんな中、私が選ばせていただいたのはですね、
はい、
まあ、なんだろうね、リビングザゲームっていう、
はい、あ、それ知らなかった、はい、
テレビゲームの大会に参加するプロゲーマーたちに密着したドキュメンタリーというのが行われます。まあ、今ね e スポーツということで、
はい、
注目浴びてるっちゃ浴びてる。
先週もね1個話しましたよね。
はい、はい、はい、でまあそのこういう世界の人たちっていうのは、はい、うん、まあ、本当知らないと全然もう全くピンとこない人たちがいっぱい出てくるんですけど、
はい、
だってこう誰が出てくるかって書いてあるところに、
うん、
まあ、梅原さんは割とこう本とかも出されて
る、ね、はい、そうですね、一番日本で有名な e スポーツというか、はい、プロゲーマーなんですね、
はいはい、で他の人がさ、ももち、チョコブランカ、
はいはい、
ゲーマー B、ルフィ、ジャスティン・ウォン、まあ、ジャスティン・ウォンさんは多分外国の人だと思うんですけど、うん、
それぐらいですよね、
なんか名前がさやっぱ独特なんだよね。
そうですね、
この独特な感じを
ハンドルネーム感というかね、
受け入れるっていうとちょっとなんか大げさかもしれないけど、
はい、
あ、ルフィさんはフランスの方ですね、ゲーマー B さんは台湾の方、
ワンピースに憧れてる人じゃないんですね。
もちろんワンピースに憧れてる人
ですよ。憧れつつフランス人
なんですね、はい、フランスの代理店でサラリーマンとして勤務しながらゲームセンターのスポンサー契約を取ってプロゲーマーになったって人らしいんですけど、
すごいですね、
なんかそういう人たちのことをちょっと、はい、まあ、ある種の視点でちゃんと描いてる、うん、日本の作品みたいですけど、
うん、
やっぱこう偏見とかね、
はい、
あったりとか、あと実像がやっぱり見えてこないところもあると思うので、
うん、ま
あ、ちょっとこういうドキュメンタリー見たりするのは面白いんじゃないか、リビングザゲームという映画でございます。
はい、
はい、映画何か
岩崎さん、本当紹介したのいっぱいあるんですけど、意外とチェックできてないんじゃないかなっていうのでいきます、
うん、
ダウンサイズという映画でございまして、
はいはい、
アレクサンダー・ペイン監督、ファミリーツリーとかネブラスカとかもう傑作だらけを作っている監督が、うん、あのマット・デーモン、今いろいろな意味で話題になっているマット・デーモンを主演に迎えた映画でございまして、
はい、
なんか人類が、うん、縮小できる方法みたいなのが発見された近未来の話らしくって、うん、
はいはい、
なんか180センチから13センチまで小さくなることによって、はい、
13センチになっちゃうんだね。
すごいですよね、めっちゃち13センチってそうですよね、めっちゃ、はい、人差し指くそんなことないか、もうちょっと長いかでそんぐらいになれるっていう世界で、まあ、人口増加によって今ね環境とか食料の問題とかいろんな問題があったりするので、それを解消するためにみんな縮小しましょうみたいな、
はい、
世界になっていると。その中で彼がどういう人生を送るのか、実際にそれが、うん、まあ、なんですかね、シチュエーションを想定して、まあ、SF ってそうですよね、その状況を想像してみて実際に、リアルに人を動かしてみると、あれ、こんな問題が起きるんじゃないかなみたいなことは多分その作品の中で語られてくるんじゃないかなと思うんで、理想世界としてはそれこそね、小さくなるだけだったらアントマンという映画で前にマーベルヒーローになりましたけど、多分技術的に不可能じゃないことだと思うんで、それをこう想定していろいろ考えてくれるっていうのはすごい面白いなと思う。
まあ、小さくなってさ、
はい、
ちょっと雑談入りますけど、
はい、南くんの恋人とかの世界ですよ。
なんかまあ、そのああいうのもさ、全部本当にちっちゃくなるって話じゃなくて、
はい、
ちっちゃくなるってことはどういう意味、
はい、
その
メタファーとして、
メタファーとして、
はいはいはい、
だその南くんの恋人も、うん、まあ、要はその何、お互いの距離っていうのを、
はい、
どこまでこう近づけることができるかっていうか、
うんうん、
まあ、ある種自分のものにするみたいな状況が起こるわけだよね、
はいはいはい、
南君の恋人だったら、うん、っていうのがまああるじゃない、
はい、
で今回のタウンサイズは、
はい、
ま、 ちょっと社会的事象にも感じられるよね。だから要するに人間が、人間のものっていうふうに地球を考えたら、
うん、
ダウンサイズっていうのは合理的な気もちょっとするけど、
うんうんうん、
だけど他の生き物は当然いて、
うん、
要するに地球のスペースをガーッと寄せて住みやすくするっていう都合って、
うんうん、
どんどん地球を改造しちゃっていいじゃんっていう発想じゃない。自分たちをちっちゃくしてるっていう都合は犠牲になってるとも言えるけど、
はいはいはい、
そういう犠牲を払うことが、果たしてトータルのバランスとして正しいのかとかさ、
うんうん
う
ん、
いうこととかはきっとあるし、
はい、
結局そうしても戦争とかさ、
うん、
言い争いとか、資本主義の構造みたいなのは多分変わらないから、その辺の社会的な問題と絡めるのか、
うん、
小さくなったっていうふうなこと、
はい、
っていうことが、人生をどう改めて考えさせるのかみたいな、
うんうんうんうん、
生きるってなんだっていうふうな方向に行くのか、
はい、
全く想像がつかないので面白いですね。
そうですね。ちなみに土壇場で小さくなろうとしてたところから妻のオードリーが逃げ出してしまうって話があるんですよ。奥さんが逃げちゃって。
コメディっていうパターンはある
ね。コメディ要素は多分にあると思います。この監督、コメディセンスも素晴らしいですね。監督
さんもそうだよね。
楽しそうです、
マ
ットデイモンを笑ってやろうと思います。
なんか余談もちょっと続くけど、
はいはい、
この前グーニーズをなんかチラッと見て、
チラッと見た
懐かしの映画を、
はい、
まあ、冒頭だけ、ちょっと前編まだ見れてないんですけど、
はいはいはい、
いや何度も見てんのね。
グーニーズ。
そうそう。あの、グーニーズって説明しないけど、
検索すれば。
80年代のさ、アホみたいな映画なわけ。
はいはいはい、
でも CG とかまあほぼ出てこないから、
はい、
だけどその楽しくてしょうがないっていうか、だからチープだけど、
はい、
発想の転換っていうか、こういう切り口で見せたら面白い。まあだからスピルバーグでしかないんだけど、
はいはいはい、
なんかそういう感じがちょっとするよね。
ああ、そう
ですね。もちろん CG は使ってんだけど、
はい、
そのちっちゃくなるっていうアイディアをどう見せるかっていうのは、
はい、そうですね、
とても楽しいっていうか。
そうですね。変にもう世界観作り込んで CG バリバリでは多分ないと思うんですよね。
ビジュアルだけだったら多分誰でもできちゃうけど、はい、それの先に何があるか
ってい うね。ちょっと見てみたいですね。
はいはいはい、面白そう、
はい、
でイベントの方ですね、
はいはい、
イベントの方は、
はい、
まあ、すでにやっているんですけども、
はい、
谷川俊太郎さんの展示が、
はい、
今の東京オペラシティでやってまして、
はい、
でまあなんていうのかな、もう多分何百回と彼の展覧会ってやってると思うんで、
はい、
まあ詩人よね、詩人の方で、
はい、
でこの人のまあなんていうかな、ほぼゼロからみたいな感じの、
うんうんうん、
紹介がなされてますけど、
はい、
ウェブサイトもなんか見るとすごいかっこいいんですけど、
はいはい、
活字の彼の詩が、自己紹介の詩が冒頭からどんどん出てくる感じなんですけど、
うん、
まあ、この彼の現在に当てる、
はい、
焦点を当てるということで、
はい、
ちょっと興味深いところでコーネリアスの、
はい、
小山田さんとか
圭吾さん、
はい、あとインターフェースデザイナー中村優吾、
はいはいはいはい、
彼らのコラボレーションが発表されるとか、
ほう、
なんかここら辺から始まったみたいです、展覧会の始まりとしては。
谷川さんからっていうよりはってことですかね。
そうかな、うんうん、一緒になんかやってみたところからっていうところらしいですけどね。谷川さんが誰かっていうふうなところから始まると思うので、その辺は全然知らない人でも面白いのかなと思いますし、なかなかちょっと言葉についてね、改めてこう意識を高めていくというか、
はい、
感じるのは面白いんじゃないかなと。
いいですね、
谷川俊太郎って、ね、はい、岩崎さん、なんかあれば。
僕どうしようかな、一般向けっていうわけではないんですけど、僕がライティングとかに興味がある人間なので、うん、そういう意味でちょっと紹介したいのが、これ正式名称なんていうのかな、若柳若柳かな、音筆の会っていう、ジャズニューチャプターっていう、まあ、ジャズを新しく捉えようっていうものをしていらっしゃる音楽ジャーナリストの柳楽光孝さんという方と、うん、あとワイヤード、先月かな、先月かな、休刊が伝えられましたけど、ワイヤードのその時の編集長を採用されていた若林圭さんのお二人が、
うん、
なんか若き編集者やライターの人を、まあ、育てるではないですけど、自分たちが持っているノウハウについて語るシリーズ、
うん、
その、まあ、若林さんってもう本当に若手ライターの中では神様と崇められているような方が、一応その講師として立たれるということで、
はい、
それの第1項、インタビューがわからないということで、インタビューのいろはについて教えてもらう会が今週の日曜日ですかね、3月11日に、
はい、
行われますので、もし興味がある方いらっしゃったら、まだ多分席あると思うんで申し込んでみてください。あ、でもこれはノートの会社説明会とお茶会っていう一応枠組みなのね。
あ、それ別です、別のイベントです。
ごめんなさい、ごめんなさい、失礼しました、はい、あ、全然ごめん。
僕ライターに興味があるんで、いろいろライターのイベントは挙げてるのがいるんですけど、は
い
は
い
は
い、あ、こちらこちら、ごめんなさい、はい、インタビューがわからないっていうやつですね、
は
い、
失礼しました。インタビューの仕方を教えて、僕もインタビューこれから、まあ、他のメディアを立ち上げたりするのには大事なことなので、うん、学んでいきたいなと思ってます。来週話せればなと思っております。
わかりました、失礼しました。
いえいえ、
はい、という感じでございます。イベントもね多数ございます、はい。それから映画なんかもね、あのブラックパンサーなんかも公開されますので、
はい、テレビもいろいろありますよ。
あ、はい、
一応あげるだけあげときます。
はい、ちょっと読みましょう、はい。ドラえもんですね、また映画がやります。
はい、一番新しいやつですね、はい、
3月2日その映画記念ということで、のび太の南極カチコチ大冒険、
はい、
で3月2日は、はい、日本テレビがやります、日本アカデミー賞の授賞式、
はい、
3月2日、はライフでまたやります
ね。これ月1なんですかね、ライフって、ね、
そうですね、時々やってます ね,、はい、ますね。それから3月3日、はい、AI に聞いてみた、日本の働き方どうすんのよということで、
松子さんですね、前回炎上してるやつですね、
はい。そして3月4日 NHK プレミアムの方で弟の夫ということで、
はい、
これ
はドラマが
漫画か小説かなん
かでしたっけ。そうですね、
はい、佐藤隆太さんが主演で、
ゲイのカップルの話ですね、
はい、でバルトさん
が、そうです、バルト
出てくる、
元大関ですか、はい、バルトさんが出るっていう。
ちょっとね、この最近まあ言っちゃうとなんだけど、
はい、
LGBT、
あ、そうですね、 LGBT
系って言っちゃうのが非常に心をはばかられますけど、
はい、
の、まあ、ドラマとして、
そうですね、日本のドラマではなかなか、まあ、逃げ恥でちょっとねエッセンスとして入れたりしてましたけど、
うん、今もね、はい、あの隣の、
ああ、あれもそうでしたね、
芝生は青いだ
って、そうでしたね、
でもありますけど、
かかるやつですね、
そのモチーフをどういうふうにこうドラマの中に、うん、その入れていくかというか、だからその社会の中でどういう存在になってるかっていうところを、はい、うん、難しいよね、なんかね、こうトピックとして上げざるを得ないところの切なさというか、はい、
そうですね、それこそアカデミー賞だと去年撮ったムーンライト、作品賞のムーンライトっていう映画もそれを扱ってる映画ですし、うん、今年のアカデミー賞でも実は君の名前で僕を呼んでっていうのもそれを一応モチーフとして描いてる、うん、だからもうそれ自体をなんか課題としてあげるっていうよりも、本当に一つの、なんだろう、描く世界の一つとしてそういうものを取り入れるっていうのは全然増えてきてるので、それはいいことだな、
工夫してますよね、はい、そういうことね、はい、というふうな、まあ、ドラマもありますので、
はい、
いろいろね、
はい、
あるんでいろいろ行ってみたら、
本当ですね、
いいんじゃないでしょうか。
映画がとにかくすごいです、今週来週あたりから。
なるほど、
はい、
忙しそうですね、岩崎さんもね。
本当に見てる。
はい、ということで、
はい、
以上、週刊メディアカレンダーのコーナーでございました。
はい、
はい、お相手は、15時17分パリ行きが行きたい池田と
イベントを作る人岩崎でお送りいたしました。
手ならじ、また。